今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークスタジオにゲストの西川重則さんをお迎えしています。どうもお久しぶりです。
本当に久しぶりですけど、
何年か前に登場していただきました。西川さん、ここでご紹介をさせていただきますが、政教分離の会の事務局長をしておられる。
そうです、
はい、これはどんな会なんですか？
これは日本の国が戦争で大変な人々の悲しい、経験とか、またアジアに対してね、とても想像できないほどの、歴史の中でね、侵略したり、そんなお互いの国の痛みを覚えている中で、もう二度とそんなとあってはならない、そのためには国と、宗教との関係を正しい関係にして、それで二度そういう同じ間違いを犯さないようにと。だから国と宗教の正しい関係、それをどうしたら守れるか、それが政教分離という原則に基づく働き、そのために作ったものですね。
そうですか、
はい。
そうですね、この活動もじゃあ本当に重要な活動ですね。他にもまださまざまの、ジャーナリストとしても長年の働きがあって、たくさんのご本をこの番組でもご紹介を今日もしたいと思っていますが、そして平和遺族会の全国連絡会の代表もしておられます。
はい、そうです、だからそういう意味でね、キリスト者であると同時に、私の肉親がこの前の戦争の時に、本当に、肉親から見ると、兄弟姉妹から見ると痛ましい出来事ですが、ついに故郷に帰れない、戦病死という、戦死とか戦病死ありましたね、私の兄は戦病死ということで、ついに故郷に帰ってくれない。
なんかビルマーでした？
そうです、ビルマーというところでね、それも戦争終わった後、1ヶ月も経った後、やっぱり肉親がもう痩せ細ったと思いますね。でも結局生きる力がなくなって戦病死したと。まあそういう意味で、再びそういうことあってはならないという意味で作ったのが、そういう方がたくさんおられるわけですね。だから平和を求めると、平和を作り出そうと。そういう意味で会を作りました。平和遺族会ですから、平和を念じている遺族の人たちが一つの大きな連絡会を、必要として、それの私は代表、平和遺族会全国連絡会と、そういう名前です。その代表です。
その他にも靖国の集いという、月1回の学びの会をもう40年、
そうですね、
続けていらっしゃるということですね。
それはね、今度はキリスト者の集いですから、しかも私たちが関係しているいろいろな方と、教派を超えてと言いますか、学びたいと思う方々、どなたでもどうぞという意味で、実はもう結構長いんです。40年以上になりますけど、それの代表としてね、楽勝集いといって、集まるという意味ですよね、クリスチャン集まって勉強しましょうと、そういう会です。
今西川重則さんは日本キリスト開拓派協会の東京協会の元長老でいらっしゃるんですね。そして1927年のお生まれでいらっしゃるので、本当にお元気に、全国、また海外もということで。で、今日は、特にアジアの視点から平和の問題をお伺いしていこうと思っていますが、まずは、5月に沖縄にいらっしゃったんですね。
そうです。沖縄にといっても、まさに遊びというのは全く違いありません。そうじゃなくて、一つの目的を持っていきますから、今年は5月15日というのは沖縄の皆さんにとっては忘れてはいけない日、忘れておりません、もちろん、つまり日本の本土に復帰した日なんです。それまでは今も非常に変わらない面がありますけど、非常に差別された、日本の国、日本の県じゃないぐらいの、言ってみれば占領された時代の話ですからね、そういう出発をした沖縄の皆さんが、今年いろんな問題あるんだけど、いわゆる沖縄問題と言われますね、いわゆる基地の問題、そういう中で一緒に、集まって、その あってはならない場所にある基地を包囲するような一つ運動ですけど ね、人間の鎖という形で2万人近く集まって、ね、
ニュースで、はい
はいはい、それに参加したと。
ですか。
で当然翌日が日曜日でしたから、はい、主の日の礼拝を守ってね、そういうことでした、
は
い、
そうですか、はい、まあ、御本の中にその、うん、アプチラガマというね、そうそうそう、ところに西川さんがいらして、はいはい、真っ暗闇の中で、はいはい、本当にそのどんなに沖縄の人たちが辛い思いなさったかという体験なさったっていうことでした。
そうなんです。
そうですか。
そのガマというのはまあね、要するに本当は生活するのは大変な、言ってみればね、場所ですけども、もう日本の国は戦に負けてる、その敗戦というもうね、そういう前提で考えてよくわかるんですよ。住民も、それから天皇の軍隊と言われる人たちも一緒になって、そのガマの中に生活を強いられていると。で、赤ちゃんが生まれたら、声を出してひもじいから泣くと。そうすると、非常に不幸なことに、声を出すと相手に分かるわけですから、泣くな、つまり最後は要するにどうなるかというと、お母さんはもう本当に悲しい思いで、結局幼い子供の命を奪うということにまでつながっていった出来事、本当ちょっと想像できません。
そうですね。
そういう我慢の生活をしたその場所なんだ、はい、だから必ずそこに行って、まあ、歴史の中で何があったのかと、沖縄でね、それを学ぶためにもう必ず沖縄に行けばそこに行って壕の中に入ると、真っ暗の中に、ね、まあ、そういう経験です、
はいはい、そしていよいよまあ8月の半ば、うん、韓国ということで、はいはい、今年は
そうです、
はい、
これはまたね、とても日本にとっては歴史の中で何があったのかということ、もう私は高齢ですけど、はい、若い方々にも正しく何があったのかというとお伝えもしないといけない、
はい、
学んでほしい。その前にまず戦争の世紀といわれる20世紀も含めて何があったのか、はい、つまり韓国は長い長い間植民地支配、日本がしてしまった国、
はい、
そのね、最初に植民支配した1910年からちょうど100年になる、
はい、
そして8月というのは8月22日、
はい、
それを無理やりに調印ですね、植民支配ということをつまり強制的にさせられた日なんだよ、
ね、
そこにその日を覚えていくと、
うん、はい、まあ、その立場のね違いによっていろんな形の情報が私たちもたらされますね、
はい、そうです。もう大変な歴史の認識の違いがありましてね、日本の国会議員の中にもそんなことは、うん、何も強制じゃなかったと、
はい、
こういう言い方ね、だから韓国の皆さんはそうじゃなくて強制的にさせられたと。だから同じ韓国兵語だけど一つ二つの言葉を導入するんです。韓国強制兵語、強制的に兵語をさせられたという意味ですよ。これは歴史の事実だと思いますね。
現地にいらっしゃって、はい、いろいろと皆さんとの対話をなさる。
そうです、はい、もう当然、うん、それ学んでもう一度ね帰ってきてまた報告をしたり、
はい、
それから100年経ったからいいんじゃなくてこれからの課題も考えないといけませんね、
うん、
まあそういう意味でね、やっぱり生きながらいている、まあ、高齢の一人ではありますけども、
はい、
まあ、主にあって支えられて、まあ、行っていい学びをして、はい、いい主にある交流をして帰ってきたい、
韓国にもクリスチャンの方大勢おられますか。もう
たくさんおられますからね。
そうですね、
はい、
お互いにやっぱりこのアジアの平和、そうそうそう、世界の平和ということを一致して覚えてるわけで祈ってるわけですから ね、
そうですね、とっても大きなテーマでしょ。
そうですか、うん、
主にあって共に生きるという平和な、はい、ね、そういう環境の中でそのために私たちはどうすべきだろうかということでしょ。
そうです
ね、まあ、そういう思いで行っていきたいと思ってますね、はい、
そしてまあ、沖縄そして韓国、はい、またその中国の話を前回お聞きしたんですが、
はいはい、
中国にも毎年のように、
そうそう、これはほら8月にね、行くとか春に行けばいいんですけど、私の、まあ、言ってみれば週にある運動の中で、
はい、
どうしても日程的にも暮れしかないので毎年クリスチャンですから、クリスマスが終わったら、
はい、
約1週間ばかりね、それも重慶の近い、重慶じゃなくて重慶で遠い遠いところに行く、うん、それからその近くの日本がもう無差別に大空爆を繰り返した場所な、
はあ、
だからたくさんの方がまさに家そのもの崩壊するとかね、お父さんが目の前で即死するとか、そういうようなことを経験を強いられた今小さな子どもたちが大きくなって、それで日本に訴えてるわけですよね。そういう原告の方に協力すると、そして本当の意味で平和ということを願ってる立場で、どうしたら本当の和解ができるかと。と侵略した側の私たちが当然のごとく謝罪しないといけない、そういう関係でしょ。だからそういう意味で一週間ばかり滞在して良い関係を作ってね、つまり具体的な握手ができるような関係を作って帰ってくると、まあ、それそういうことです。
は
い、
前回多分2000何年かにその重慶にいらした時のお話、はいはい、若者もたくさんお話を聞いてくださったっていうところで、
う
ん、だからやっぱ日本の国の若者たちも
そうです、
もっと自覚しないといけない。
そういうことでね、できたらまあ一緒にね、一度は行ける人がいたら一緒に行きたいといつも思ってます。そういう意味ではね、やっぱりそういう、観光用のなんていうか地図にも載ってないような場所も行くわけですよ。大空爆って無差別といってね、軍事に関わる場所を攻撃するよりも、言ってみれば重慶は臨時政府があった場所なの。それで降伏をさせるためにどんどんこう本当によく訓練を受けた若者のパイロットがね、遠いとこまで飛んでいって、そして命中率 100% の空爆をするわけですよ。だから犠牲者もたくさんおられるわけ。そういう悲惨なね体験を強いられた国の人たちがどれほど困難な状態に追い込まれたということもたくさん話を聞かないわけではいかないでしょ。お聞きして、その悲惨な戦争の体験を通して、再びあってはならない出来事として、本当の平和を共に作り出しましょうと。まあそんな願いでね、毎年言ってるわけですね。
やっぱりこう西川さんが本当にこう使命を持ってっていうんですか、前向きにこのことに取り組む時の原動力をやっぱ神様の信じて平和を作り出したいという、聖書の御言葉からの
まさにおっしゃる通りです、
力を、
はいはい、力と言いますかね、本当にそうだと思って、まあ、そのことでひとときというか、時間を必要とするんだけど、やっぱり静かに家庭でもね、御言葉の学びに専念しないといけない時が必要ですよね。で、御言葉を礼拝を通して聞きますよね。その中のたくさんの中の一つはマタイによる福音書ね、5章の9節、平和を作り出す者たちは幸いであるというところ、もうそのままそうだと、まあご存じだと思いますけど、これは本当に平和を作り出す責任があるという意味ですから、人たちと言ってるから複数ですよね。だ力合わせて主にあるものがね、一緒に平和を継ぎ出しましょうと、そういう意味もあるんですね。イエスさんもそうおっしゃってるはずです。
そうですね、
まあそういうことでね、
ご本の中に平和を作り出すためにというご本もね、
そう
ありますね。
まさにそういう思いで ね、
そ, うですね、
それはまさに沖縄中心に書いた本でもあるんです、その本はね。
まあ、今日はアジアの国々も本当に足を運んでくださって、平和を作り出すその実践もまだまだお伺いしたいんですが、来週も続けて、そして来週はそれに加えて平和憲法のお話を、伺っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。今日の微笑みトークいかがでしたか。西川茂典さんのお話を伺いました。来週も続けて聞いてくださいね。さて、サマースペシャルで特別プレゼントを用意しています。西川茂典さんと南七海さんの本です。これから戦争なんてないよね、自由が普通じゃなくなる日という漫画の本、とてもわかりやすく、そしてとても大切な問題をたくさん扱って出版してくださった本ですけれども、この5本を抽選で3名の方にプレゼントいたします。どうぞ申し込んでください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、ナミコの微笑みトークの係です。またホームページ番組コーナーからもお申し込みできます。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。